今は、僕、台湾に今、来てるんですけども、台北の、ホテルに泊まってるんで、ちょっとですね、ネットの回線があんまり良くないというか、だいぶ良くなくて、さっき、スピードテストをしたら、下りが、1メガ BPS で、上りが 200K とかだったんで、この状況で、ちゃんとオーディオが遅れてるのかちょっと不安なんですけど、さっき、軽くテストしてみたら、まあ、スカイプなんでね、あんまり、こう、大量の待機を必要とするということはないと思うんですが、台湾は今、朝8時12分なんで、時差が1時間、日本とはありますね。結構暖かくて、今、外は25度。今日の最高気温は30度らしいです。暖かいですね。ただ、暖かいやと思って調子に乗って T シャツとかで、歩いてたんですけど、昨日、おととい、OSDC 台湾っていうオープンソース系のカンファレンスに出てまして、建物の中はね、すっごい冷房がガンガン効いてて、めっちゃ寒かったです。はい。もう台湾に来るのはもう、10回目、12回目ぐらいなんで、いろいろ行き尽くした感はあるんですが、まあ結構一人で来るのは久しぶりだったりするので、まあ大体ね友達とか家族とかと来たりするので、朝はね、ホテルの近くに朝市をやってるとこがあって、そこで昨日、おとといは食べて、もう台湾、まあ知ってる人は多いと思いますけど、まあ B 級グルメというか、食べ物がうまい、くていいですね。あともうめっちゃ安いんで、普通になんか、サンドイッチとか、なんか、麺類的なものでも、もう朝普通に食べると80円とか90円とか、まあそういうレベルなんで、まあほとんど自分でね、作ったりしないみたいですね、こっちの人は。ほとんど外食で。安く上がっちゃうんで。となんか着いた次の日、初日と次の日に、台湾みんなさん知ってるかと思うんですけど、学生が国会をね、立法院っていうんですか、選挙して、話題になってましたけど、ちょうど着いた日に、一応政府側と学生側が一応なんか合意みたいなのして、着いた日に一応ね、選挙は終わったみたいですね。ただ、その次の日に、まあ、3週間ぐらいずっと選挙してたんで、それをこう解除して出ていくってなった時に、警察の方はまあ、それはじゃあ勝手にやってくれっていう感じで、特に追い出しとかはしないみたいなことを交渉で言ってたんですけど、結局、もう時間になったから出てけみたいな感じで、警察がこう、実力行使に出て、出て行ったらしくて、で、結局、それが原因で、昨日、また今度警察の本部みたいなとこが台北の市内にあるんですけど、そこで結局デモをやったらしいですね。まあその、立法院の、選挙は終わったんですけど、まあ今度は警察に対してデモをするっていう感じらしいです。まあけど基本的には学生主体で、すごく平和な感じでやってたみたいで、ヤプシーとかに来たことある人は、オードリー・タンとかね、CL カオとか台湾のハッカーの人何か知ってる人多いと思うんですけど、そういう人たちもこのデモの、とかね、立法院を占拠したりしてるところの手伝いを結構してたみたいですね。まあ、一番は、その中にずっと立てこもってると、外と連絡が取れなかったりとか、3G とかもすごく弱い環境にあるんで、まあそのためにWiMAX とかを何台かこう持っていって、で、その建物の中をこう LAN ケーブルとかで、繋いで、部屋同士で連絡が取るようにしたりとか、ビデオストリームを配信して、世界どこからでも見れるようにしたりとか、そういうのをやってましたね。ライブストリームとか YouTube とか Facebook、ニコニコとかでもやってたんですかね。まあそういう感じで、やってましたね。という感じで。まあ、今週もしやろうとしたら、話そうと思ってたのは、そうですね。ハートブリードっていうね、OpenSSL の脆弱性の話とか、あとは、なんかドロップボックスが新しく、 アプリを出してたんですけども、いろいろね。まあ、それの話をちょっとしようかなと思って。ただ、まあ、ゲストの人を呼んで話すと、あんまりこう発散しちゃうこともあるんで、ちょっと紹介すると、なんかカルセルっていう、ドロップボックスの新しいアプリが出て、まあ、ドロップボックスはフォト共有機能みたいなのがあるんですけども、あ、カメラアップロード機能っていうんですかね。携帯にアプリを入れて、それを有効にしとくと、撮った写真が全部ドロップボックスにアップロードされるっていうやつで。まあ、それは別にそれでいいんですけども、カルセルっていうのを使うと、まあ、UI が結構よくできていて、で、イベント単位とか場所単位で勝手にアルバムみたいにまとめてくれて、それを共有できるっていうやつなんですけども、まあ、今までね、ドロップボックスにもその写真機能っていうのがあって、それよりはこう見た目的にはすごく良くなってるんですが、なんかそれを使って、昨日ちょっとテストしてみようと思ったんですけど、なんか、共有しようとすると相手もカルセルのアプリないと使えないっていう、非常に残念な仕様になってまして、ドロップボックスの写真はそういうことはなくて、共有しようとすると、ウェブでも見れるし、っていう感じだったんで、まあよかったんですけど、カルセルは、なんかね、特に家族とかね、友達とかでドロップボックス使ってるかどうかわかんないとか、そのカルセルのアプリをインストールしないと見れないっていうのは、まあ、ちょっとダメだなと思って、消してしまいましたけど。あと名前がなんかカルセルって、すごく、まあ、写真のアプリとかでよくある名前なんですけどね。なんか昔ね、Adobe、今レベルっていう Adobe 写真共有アプリあると思うんですけど、あれも昔最初カルセルっていう名前で、多分いろんなとこがトレードマークとかを持っていたりとかして、結構問題になりそうな話を、してました。というネタは、アクシデンタルテックポッドキャストっていう、面白い英語のポッドキャストがあるんですけど、それの受け売りです。いつか35のレスト周りの話を改めて聞きたいです。なんだっけな、35のレスト周りっていうのはバージョニングの話かな。多分ね。まあ、あの後またいろいろ話とかもしたし、僕の方も今仕事とかでまた API 関係のねバージョニングみたいなことをまたさらに進めたりしてるんで、まあ、また話がこう盛り上がればしてもいいかなと思うんですけど。あれですね。まあ、誰かが、こう、ブログポストとか書いて、こう、プチ炎上とか、すると話しやすいんですけどね。まあ、ケンとかは結構、今週、ハートブリードのね、話とか盛り上がってましたけど、また、ツイッターで、ケンが、炎上するようなことを書いてるんで、まあ、炎上っていうかね、なんか、パスワード変更させる意味がよくわかんないとか、なんか、そういうので、こう、盛り上がってて、本配信をするとしたら、その辺の話もちょっと突っ込んでいきたいんですけど、SSL のね、鍵が、漏れるか漏れないかみたいなので、実際には漏れないんだ、漏れる可能性はものすごく低いみたいなことを言ってましたけど、結局、あれですね、クラウドフラントが、試してみろみたいな感じで、Nginx のテストインスタンスを上げたら、なんか、15分くらいで、クラックされたみたいなんで、まあ、パスワードを変えた方がいいのか良くないのかっていうの話は、まあ、あると思うんですけど、そういうのにね、脆弱性があったサイトを使ってた場合は、ちょっと見直してみてもいいかもしれないですね。直樹広島はゲートボールの人だっていうふうに、認識されてるらしいですね。まあ、これ何の話かわかんない人は、30、いくつだろう。リビルドのね、広島さんがゲストで出た回と、37ですね。あと SP1、さっきも言いましたけど、特別編でも広島さんが出てて、まあ昔話というか、おっさんな話をしてますんで、まあ、興味ある人は、買ってみてもらえるといいかなと思います。はい。まあ、この後OSDC には日本人の人とかも何人か来てるんですけど、川崎さん、川ネットさんと、小籠包を食べに行こうと思います。さっきツイッターでちょっと今連絡してて、という感じですかね。今泊まってるホテルは、ジャストスリープっていう名前の、寝るだけっていう、すごくなんて言うんですか、謙虚な名前のホテルですけど、結構トリップアドバイザーとかで見ると、台北の中のホテルで20何位とか、結構その値段の割には、いい評価を受けていて、まあ、一人で泊まる分には全く問題ない感じですね。ただ場所がですね、なんか、リンシェンペールっていう、 来たことある人は分かると思うんですけど、完全に歌舞伎町的なノリの感じなんですよ、台北の。で、まあそんなにこう、どぎつい風俗とかそういう感じではないんですけど、まあ日本人向けのスナックとかカラオケとか、マッサージ店とかがいっぱいあって、ほとんど歩いてると、半分以上聞こえる会話は日本語っていう感じですね。まあ台北に駐在してる日本人とか結構多いと思うんですけど、そういう人が、泊まったり、仕事の後とかに飲みに来るみたいな店がいっぱいある地区らしいです。で、一人で歩いてるとね、なんか、ほんと歌舞伎町みたいな感じで、ポン引きのに、おっさんとかが、声かけてきてちょっとうざいっす。日本人と台湾人というか現地人と、まあ見分ける方法いろいろあると思うんですけどね。まあ僕もマスク、緑色のマスクとか被って、こう現地の人風にしてますけど、まあ、すぐ見破られてね、日本語で話しかけられるんで、まあ、見分ける方法があるんでしょうね、多分ね。WWDC の抽選、僕も外れました。あと、先週39出てもらった、ナーン、奥井さんも外れたらしいです。放送時は、なんか2、3倍くらいじゃないのみたいな話をしてましたけど、まあ、Twitter とかでも、その反応を見るに、まあ、10倍ぐらいはあったのかな、みたいな感じですかね。聞いてる人で、抽選に応募して当たったっていう人が、どれくらいいるのかわかんないですけど。まあ、あとは、放送でも言ってましたけど、僕とかみたいに、まあ、当たっても行くかどうかわかんないような人が、登録したっていうのもあると思うんで、そのレートがね、まあ、2倍だったのか、5倍だったのか、10倍だったのか、まあ、わかりませんけど、あんまり、最終的には、どうなるかわかんないですよね。要は、当たったけど、そんな行くつもりなかったんで、キャンセルしますって言えば、またこう、次のラウンドみたいなのがあるかもしれないしね。そこはちょっとわかんないですね。まあ、放送でも言ってましたけど、誰でもとりあえず、サミットは簡単にできるんで、アカウント持ってれば。そこはちょっと問題だったかなと思って。実際に登録するときにクレジットカードのもう認証を通しちゃうとかね、オーソライズだけして、でもう当選したらもうすぐ課金されるみたいな風になってれば、多分行こうか迷ってるような人は多分登録しなかったと思うんで、それだけ行きたいと思ってる人が取れる可能性がちょっと上がったんじゃないかなと思いますね。またさっきの話になりますけど、アクシデンタルポッドキャストの一人のジョン・シラキューサっていう人がいて、彼はパールハッカーなんですけども、アーステクニカーっていうニュースサイトで、MacOS 10のレビューを毎年書いてて、すごいテクニカルなディテールがすごい充実してるレビューなんですけど、それはWWDC でセッションをすごく細かく聞いて質問して、で、ラブとかにも行って質問してっていうのの積み重ねで、まあ書いてるらしいんですよね。だからその人が、でも彼は今回、ロッタリーで取れなかったらしいんで。まあ、あまりね、こう、うまくは回ってないと思うんですけど。まあ、一応ビデオとかは、まあ、すぐ見れるから。まあ、そういう面ではいいと思うんですけどね。はい。まあ、10分やりますって言ってたんで、もう10分経ちましたんで、他になんか質問がなければ、そろそろ終わりますが。ピンタレストからパスワード変えなさいという通知が来た。そうね。僕も、なんか、使ってもなかったようなサービスからいっぱいパスワード変えた方がいいよみたいな通知が来て。どうなんですかね。まあ、パスワード変えた方がいいのか。今変えると逆効果だっていう話もありますしね。まあ、直したよっていうサイトはいいかもしれないですけど、まあ、今慌てて変えようとすると、まだ脆弱性が直ってないサイトもありそうだし、あと日本のサービスからこういうメールが来たことはほとんどなくて、あとまあ銀行系のサイトとかね、そういうのはほとんど来てなくて、それがいいことなのか悪いことなのかっていうのはちょっと判断つかないんですけども。まあ悪いというかいいこととして考えると、なんか銀行系の、日本の銀行系のサイトとかは多分パスワードとか暗証番号とかをオンラインでそもそも変えることはできないですよね、多分ね。郵送書類とかを多分しないといけないんで。で、逆にそういうのを狙って、フィッシングメールみたいなのでね、パスワードを変更しましょうとか、暗証番号と、カードに、裏に書いてある番号を全部入力させるような、まあ、スキャム フィッシングサイトみたいなのがあったりして、結構銀行系は最近三菱とか確かそうだと思うんですけど、この半年ぐらい結構サイトにログインするとドカーンっていうあのフィッシングに気をつけてくださいみたいな出たりするんで、まあ今あえてそういうメールとかを出すとそういうフィッシングとかに引っかかる人が増えちゃうっていうのもあるかもしれないですね。あのゲストとかどういう人呼んでほしいとかそういう要望とかあったら、まあハッシュタグのねリベルド FM に書いてもらえば基本的には全部目を通してますんでよろしくお願いします。まあ今日特にあの予定がないんで、さっきも言いましたけど小籠包を食べて、まあカフェとかで適当にハックして、誰とね、このハートブリードの話をもうちょっとしたいと思って誰と話したらいいのかっていうのをちょっと考えててね、まああのレギュラーゲストの直江さんとかケンとかでも全然いいんですけど、まあただこの回線が今日は、まあ、さっきも言いましたけど、まあ20分ぐらいやってますけど特に問題なくいけてんのかな。スカイプってやっぱり効率がいいんですかね。今見てるけど大体上りの使用量が 10KB 12KB ぐらいですね。だからビットにすると 100K ぐらいですか。まあそれが問題なくいけてるみたいですね。あの台湾に行くとか来週日本にいるんですけど、あのミキサーとマイクとスタンドと持ってきたんで結構重かったですね。あのチェックインする荷物にちょっと入れるとなんか手荒に扱われるかもしれないんで、こうバックパックの中に入れてきたんですけどね、非常に重かったです。最近使ってるマイクはオーディオテクニカの ATR2100 っていうマイクと、これは USB でも使えるんですけど、アナログの XLR でも使えて、オーディオインターフェースかましても使えるんで、すごくいいですね。で、値段が5000円ぐらいなんですけど、残念ながら、日本の Amazon では売ってないので、ただサムソンって韓国のサムソンじゃなくて、イギリスのサムソンという、オーディオメーカーがあるんですけど、ほとんど同じモデルを出してて、それが Q2U っていうやつです。で、僕のブログにマイクロフォンのおすすめ書いてあるんで、まあ、ポッドキャスト始めてみようとかいう人結構最近多いと思うんですけど、まあ、ポッドキャストとかじゃなくてもね、社内、なんか、リモート会議とかで、音の環境を良くしたりとか、そういうのでもいいかもしれないですね。なんか、直江さんが、今まで MacBook のビルトインマイクを使ってたんだけど、イエティっていう僕が貸したというか、あげたマイクに変えたら、そのリモートの時の、スカイプとかハングアーとか、ものすごく綺麗になって、良くなったっていう話をしてたんで、まあそういう風に使ってもいいかもしれないですね。まあ一応これ録音はしてますけど、公開はされるのかなっていう。録音はしてるんで公開してもいいですけどね。一人トークは初めてなんで、ちょっと勝手がよくわかんないですが。まあそんな感じです。20分くらいやったんで。まあ日曜日なんでもうね、良い週末をという感じじゃないですが。本編もしやるとしたらまた、@rebuildfm のアカウントと、あとはライブページのね、カレンダーありますんで、そっちを参考にしてもらって、まあ、ポッドキャストの方も、rebuild.fm/iTunes から iTunes ページに行けますんで、そこからまあ登録してもらったりとか、レーティング、レビューなどね、いっぱいしてもらってるんですけどね、今、ページ見ると112、レーティングで、アベレージが5つで、してもらってすごくありがたいですね。レーティングとかも、もし良ければしてもらえればなと思います。はい。そんな感じです。ではでは。